岩手医科大学医の力、今週は先週に引き続きまして歯ぎしりについてということで、口腔保健育成学講座歯科矯正学分野教授の佐藤和郎先生にドクター日誌と一緒にお話を伺っていきます。今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ日誌、本当に歯ぎしりといっても深く広いものだと、
深く広くて本当に興味深くて、僕今週また早く放送流れないかなと思って、ずっとこの1週間歯ぎしりしながら待ってました。
いよいよですもん。いよいよ治療についてということで、そう、
でも原因として、まあ、いわゆる歯ぎしりってなんか癖のような一種かと思いきや、その睡眠時無呼吸と関係してそうでもあったり、はい、あるいはその逆流性食道炎であったりとか、あるいはものすごく心理的なストレスっていうのがすごく背景にあったりということで、歯ぎしりってなかなか侮れない存在だなと思いましたよね。
多分今週からしか聞いてないという方のためにちょっと振り返りのお話を、こう種類ですとかいい悪いとかね、いろいろお話をお願いします。
はい、ありがとうございます。まあ、歯ぎしりの話第2週目なんですけれども、まあ、歯ぎしりにはその2種類あって、でこれは起きてる時の歯ぎしりっていうのと、あと寝てる時の歯ぎしり、まあ、これ起きてる時も歯ぎしりするのか、ギリギリやるのかっていうんじゃなくて、まあ、起きてる時は多分食いしばりの方が多いんだと思います。まあ、こういうふうな歯ぎしりにも2種類があるということになりますし、でこれは大人だけやるんじゃなくて、当然子どももあって広い年齢層が歯ぎしりをやってると。でどのぐらいの人たちがやってるかっていうと、おそらくまあ子どもでも 20% ぐらいはやるだろうし、大人の方でもまあ 20% 程度は歯ぎしりをしているだろうというふうに、統計調査なんかでは考えられています。
ギリギリっとするグラインディングとおっしゃいましたよね。それからあの食いしばるクレンチング、そしてカチカチとする
タッピング、
ですね。
まあ、こういうふうな種類もいろいろ出てくるということですね。
いずれも本人はその無意識的に行っているものということで、
そうですね、寝てるときはもう絶対自覚がないと思いますけれども、
起きてるときも、
覚醒時のブラキシズム、日中ブラキシズムも、これ食いしばりは無意識にやることの方が多分多いんだと思います。
で噛む力も普通食事のときは10キロくらいっていう平均だけども、寝てる間は場合によってはその歯ぎしりの時は100キロ近くまで上がる時もあるということ で、
はい、そうですね、
歯に負担がかかったり欠けたりというのが原因にもなるという話を先週 ね、
はい、ねえお聞きしました。で、あの検査というお話を先週最後にいただいて、こう赤くちょっと薄い赤いものをつけてもらって、
そうそうそう、
マウスピースを、はい、でどれぐらいこうすり減ってるかが分かるっていうことでしたよね。
まあ、本当は確定診断というか、まあ、エビデンスのある検査ですと、まあ、一泊入院の睡眠検査みたいなのが必要だというふうに言われてるんですけども、まあ、保険診療上の問題とか、まあ、時間の問題とかっていうことで、歯科の方では、まあ、お口の中の状況を、まあ、見させていただいて、まあ、症状の出方それぞれなので、まあ、その症状と合わせて患者さんからの手相をいただいて、まあ、そういうふうな簡易的な検査をすることは、まあ、結構あるかなということです。
見ただけでも分かったりもします。その
分かります。
すり減りぐらい、
すり減りぐらい、まあ、当然その歯が接触しているところが、まあ、肛毛っていうんですけど、これが真っ平らになる方もいますし、ここだけじゃなくて歯茎との境目がこうくさび状に減っていくんですね。これアブフラクションっていうんですけども、そういうふうなすり減り方も出てきます。であとは舌にすごく歯型の跡が強く残ってるとか、あとは歯茎の骨が異常にこう発達してボコボコこう厚くなってるような、まあ、そういうふうな症状を見せる方もいて、まあ、あとそれに顎の関節が痛いとかっていうものを合わせて、まあ、大体口の中見るとやってるかなやってないかなっていうのは分かることが多いです。
じゃあ歯周病の原因になったりとかもするんですね、そのくさび型とか。
そうですね、くさび型もそうですし、強くあまり歯が当たりすぎると、いわゆる外傷性咬合といって歯がグラグラしてきて痛くなる、で最後は抜けてしまうなんていう症状も出てきます。
大変だこれ、
ね、じゃあ食いしん坊でチクショーっていつも言うよ。
なんで僕の目をずっと見ながら佳代子さん。まあ聞きましょう。人事だと思って聞きますけど、なんか食いしん坊で、
チクショーってよくおっしゃると、 結構
そうなるということですよね。
お隣の
誰を見れ
る。ちょっとマスクしてるとあれですね。すぐもうマスク外して佐藤教授にこう、
見てもらいたい感じですけどね。
いつでも先生、
ありがとうございます。でもその実際その僕のその可愛らしい歯がですね、そのだいぶすり減ってきてるんじゃないかなと思うんですけど、それをこう戻す方法っていうのはでも実際はちょっともうないですね、すり減ってしまった歯をね。
まあその一般的な歯科修復っていうので、まああの作り直すっていうことはできるんですけども、結局その歯ぎしりを止めることができないのですぐ壊しちゃうんですよ。
なるほどね。
ですからまあ歯科治療の中でもいわゆるかぶせ物とかインプラントの治療をするにあたって、この歯ぎしりをしてるかしてないかっていうのは治療のいわゆる方針を決めるときにすごく重要なファクターになってくるっていうことなんですね。
なるほどね。じゃあそのいよいよ具体的にその治療方法について今週はお聞きしたいと思うんですけども、
まず整理しますと、まあ、歯ぎしりの症状自体は分かってるんですけれども、これなかなか原因が特定できないということがありますし、まあ、ストレスだったりその睡眠時関連の疾患との関連だったりということで、いわゆる一つが原因じゃなくていわゆる多因子なものが重なって歯ぎしりという症状が一つ出てきてるかなというふうに考えます。そうしますと歯ぎしりの行動自体を抑制するというのは非常に難しくて、特に今寝てる時のいわゆる睡眠時ブラキシズムっていうのはこれストップさせるのはなかなか難しいと。で、まあ、覚醒時ブラキシズム、いわゆる噛み締めとか食いしばりですね、日中こうお仕事やってる時に無意識にこう力強く噛んでしまう、
じっとこう噛んでるっていう、
はい、これに関してはある程度患者さんに自覚していただくことが可能ですので、いわゆるその行動療法的なですね、例えばあのパソコンの周りに食いしばるなとかこうシールを貼ってパッと目を行った時にパッと気がつくとか、まあそういうふうな行動療法とか、まあバイオフィードバック療法とか、まあそういうふうな起きてる時のブラキシズムに関してはある程度対処ができるところなんですけども、寝てる時にこれができないとことになりますと、実際はまあ歯をガードするようなマウスピース療法を、まあこれが主体になってくるのかなというふうな現状ですね。まあ、これがまあ全世界的にもマウスガードとか、まあ歯をこうガードするようなマウスピースをお作りするっていうのがスタンダードな治療法の一つという。
じゃあその人に合った口の形様々でしょうから、その人に合ったオリジナルのものをこしらえていくっていうこと
ですか？そうですね。ですからまあそれはあの一般的な歯科診療の中で、まあ、お口の型取りっていう、まあ、最近は昔ながらの型取りもできますし、いわゆる CCD カメラで口腔内の写真をバーッと撮って立体的にデジタル的に再構築するっていうこともできますので、まあ、いずれかによってお口の型をこちらの方で作って、まあ、それに合わせたマウスピースを作るっていうことになります。
大体どれぐらいの期間でできるんでしょうか？
まあ、早いですともう本当にその日のうちにっていうふうにもできるんですけども、まあ、通常数日から1週間程度でお作りすることは可能です。
それはもちろん保険で。
そうですね。
あのお金は、
はい、今あの歯ぎしりに対しては保険診療所ナイトガードっていうふうな名前で、診療算定できますんで、これ、まあ、歯科の方で歯ぎしりの診断がつけば、保険の中でマウスピースを作ることができます。
それ寝てる間にこうつけてるんですよね。
そうですね。
結構慣れるまで辛いもんですか？でも自分の形に合わせてるから、そんな患者さんたちからは苦痛だとか結局ダメだと外して寝るとかっていう人も結構いらっしゃる。
中にはやっぱりいらっしゃるんです
よね。慣れるまでちょっとやっぱそれは
苦痛ですもんね。そうですよね。
あのこうなんでしょう、型取りの時もそうなんですけども、オート反射って言って非常にそのおえっとなりやすい患者さんたちっていうのが、このマウスピースみたいなものを特に入れると、まあ、過敏な反応でなかなか使い切れないっていうのがあって、まあ、オールマイティな治療ではないっていうこと
なるほどね。
逆に夜だけじゃなくて、先生日中つけてもダメですかみたいな患者さんは
当然いらっしゃいます。で、あとはその患者さんの症状によって、マウスピースの名前は一つなんですけども、まあ、例えば厚さ 硬さとか形状っていうのをこれいろいろ変えて作ることがあって、まあ、かなりそのシリコン製の柔らかいものからまあ中間程度のタイプ、そしてちょっと硬めのハードタイプっていうのはもう症状に合わせて我々が患者さんに提供していくっていうふうな形になります。
なるほどね。
マウスピースっていうのがキーワードですね。
そうですね。
じゃあやはりその種類があるということなので、その辺はもうお医者様とちゃんとどういうものがいいのかとか、
その症状に合わせてね、
合わせてね、
一度はめてみたマウスピースをいろいろとこうちょっとこう変えていってみたりとか調整してみたりということで、
そうですね。ですからまあ当然そのブラキシズムのクレンジングとかグラインディングって種類があるように、例えばグラインディングギリギリギリってやる患者さんに柔らかくて薄いようなマウスピース作っても、一晩で穴開けてきちゃいます
ね。なるほど。
相手は100キロくらいの
本当ですよ、ギリギリきますからね。
そうなるとやっぱりそのタイプとか形状はまあこっちの方で検討させて、硬いものにしてみたりとか調整していくっていうふうな形になります。
その人それぞれやその原因もまた精神的なものから性格やいろいろあると思いますので、治療を薬でとか、そういう薬物でっていうのは厳しいんですか？
当然そのあると思います。で、先週お話ししたように歯ぎしり自体が、まあ、原発性、まあ、これがほとんどだと思うんですけども、何かの治療によってお薬によって誘発されるっていう場合の歯ぎしりもありますので、まあ、そういうふうな場合にはそのお薬を少しコントロールしてもらうなんていうようなやり方もありますし、要は言ってしまえばリラックスさせるようなお薬を投与するとこの、まあ、少し歯ぎしりが軽減するんであろうと。例えば筋弛緩剤の類とか、まあ、薬剤によってその歯ぎしりの程度が変わってくるっていうのもある程度検証されてますので、まあ、薬剤療法というのも一つ考えられるかなと思います。
そのあたりは日誌の脳神経とは
さすがなかなか普段歯ぎしりという手相で脳外科で見る患者さんってのはいないんですけども、まあ、ただいろいろなまあ、基礎疾患というか脳外科に関係するような頭のご病気で、そういう歯ぎしりとも関係してくるような方とかパーキンソンの方とか、
そうですね、
そういう手相の方もっていうか、その伴っている方もいらっしゃったりとかもしますよね。
まあ、特にそのパーキンソン病の方なんかのお薬がまあちょっとやっぱ関連して、いわゆるその脳内のセロトニンとかドーパミンとの関連性というのは非常に歯ぎしりとも関連性考えられてますので、そういうふうな疾患の方々とか、あとはまあ高齢になりますとね、これオーラルディスキネジアっていって非常にそのコントロールできないような口の動きとかっていうのが出てくるんですよね。
もうもう動いちゃう、もうもう無水運動なんですよね。
まあ、それがまあ歯がなければいいんですけど、歯があることによってまあ多少問題になるケースもあると。
なるほど。あと寝てる時のそのに起きることが多いということは、寝姿っていうのも結構影響するん
です。
枕の高さとか、
はい、ですから、
ね、そうですね、
まあ、一晩全く寝返り打たない方って多分いないと思うんですけども、いわゆる就寝体勢っていうか、その仰向けで寝るのが一番歯ぎしりするっていうふうに言われてます。
そうなんですか。
ですから例えば体位を変えて寝るとか、枕の高さ変えるっていうのも一つの対処の可能性はあるかなと思います。
なるほど。いびきと一緒ですね。
そうですね、それも同じような話、ね、やっぱり睡眠と関係
しますね。睡眠障害のやっぱり一つとして、まあ、睡眠時ブラキシズムっていうのはやっぱりあるのかなというところですね。
あと結構気にしてみると緩めやすいというんでしょうか、意識して、緩めようと思うと緩められたりするというか、自分で、そうそうそう。
例えばそのお子さんなんかでも、例えばもう4歳ぐらいから歯ぎしりをして、で、まあ、乳歯ってすごく永久歯に比べて柔らかいんですよね。ですり減りの程度が非常に激しくて、まあ、例えばすごく歯しみるなんていうふうなお子さんも稀にいるんですけども、じゃあそのお子さんたちに薬物療法とかマウスピース療法ってなかなか難しくて、で、まあ、 海外の研究ですと多少やっぱりその不安要素が強いお子さんだったりとか、うん、緊張しやすいお子さんが歯ぎしりしやすいなんていう研究もありますんで、寝る前にとにかくリラックスさせて、うん、安心させて寝せるっていうのはこれはまあ子どもだけじゃなくて、うん、まあ、あの大人なんかも、うん、まあ、仕事でストレス溜まって、うん、もうグーっていうふうな状況で寝るよりは、うん、なんかゆったりして寝た方がいいんだろうなっていうふうな気はしますね。
やっぱり寝る前にこうなんかこうねイライラしたりとかこうね喧嘩したりっていうのは良くないわけですよね、やっぱりね。
まあそうですね、
聞いてますかね。
そうか、
うちの
何をしてますか、仲良しな。
ありがとうございます。
あれですかね、例えばお子さんの歯磨きをお母さんがまだするようなこう年代だったら、はい、歯磨きの後にちょっとこう顎とかこうボディタッチじゃないですけど優しくマッサージというか撫でてあげたり、
そういう、
そういうねえ、
ねえ、やっぱりね、なでなでして
なでなでってね、
ちょっとねリラックスってね、一番子供はリラックスしそうですよね。
なるほど、ね。
ですからまあ年齢が広いので、うん、なかなかその年齢によってまあやっぱり対象は変わってくるかなというふうには思います、うんうん、はい。
さあ日誌、はいはい、本当に充実した2週間でしたね。
いろいろ奥が深いですね、話を言ってね。
さあ、佐藤先生、最後にリスナーの皆さんにこの歯ぎしりについてのメッセージをいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、歯科受診っていうとやっぱり何か歯が抜けたとか痛いとかっていうふうな何かやっぱりその受診する行動の原因っていうのがあると思うんですけども、まあ、歯ぎしりを気にされている方とやっぱりそうじゃない方ってやっぱりいらっしゃると思います。でその普通の歯ぎしりだとあまり気にしないでっていうことかもしれませんけれども、まあ、最近マスコミでも今後ですね国民皆歯科保健診っていうのがちょっと出てきて、まあ、広く多くの方たちの歯科健診をやっていくっていうふうなニュースが出ていると思うんですけれども、症状的にはなくても、まあ、歯科受診していただいてその症状とか歯科の方で、まあ、診断してもらって場合によっては、まあ、歯ぎしりの対応っていうのをやっていただいてもいいかなと思いますので、まずはあと何がなくても1回病院の受診していただけるといいかなと思います。
歯科医療センターですね。
ありがとうございます。
そうですね、敷居はもう本当に低い、紹介状なくてもっていうのはもう昔からですもんね。
はい、そうですね、今はもう全然紹介状なくても、うん、来ていただければ初診外来や専門外来の方で患者さんの対応させていただいてますので、どうぞいらしてくれればなと思います。